それでは、19世紀、日曜休業令と、アドベンチスト、何の話かでありますけれども、本題に入る前にですね、コロナのことがですね、ずっと何ヶ月もこう続いているわけです。で、この新型コロナウイルス騒動で、まあ、こう、今まで考えなかったことや、今まで思わなかったことをですね、皆さんも心の中で、その、感じたり、まあ、行く末も心配したりですね、今まで気づかなかった、ことをですね、いろいろお考えになってたんじゃないかと思います。で、私は、ですね、家内が、この休業、要請がですね、学校の休業要請が出た時に、うちの奥さんがですね、こう言ったわけです。すごいです。すごいねって。たった一日にして、たった一日にして、この日本全体の小学校、中学校、高校、大学がピタッ。そしてたった一日にして仕事が要請して、みんな。こんなことが起こるんだねっていうことです。で、この要請っていうのは、皆さん、要請ってよく聞きますけども、これは要請ですので、休んでいただけないでしょうかという、政府からのですね、お願いであります。聞き従わなくたっていいわけですね。で、ところがですね、この要請で日本はとどまってますけれども、外国の方では指示になるわけです。指示というのは、休んでください。お願いしますじゃなくて、くださいっていうわけです。で、この指示を無視すると何になっていきますか？命令になっていくんです。命令ってのは休めっていうわけです。で、命令聞かないと何が起こるかっていうと、従わないものを罰するってなってくるわけです。はい。なぜこんな話をしたかっていうと、私たちセブンスアドベンチストは、この休め、要請、指示、命令、従わない者に罰っていうこの一連の、言葉から連想されるものが、やっぱり日曜休業令というですね、あの命令であるわけです。やっぱり誰でも意識すると思いますね。あの真理を知っている者にとってはですね。本当にうちの家内が一日にして日本がひっくり返るって。事態が急変するって。まあ本当に世の終わりが聖書の中に書きされていますけれども、時間というのはですね、誰にでも平等であります。今から、4000年前も1秒ずつ進んでいるわけです。しかしですね、最後は私はこんな感じの時間の、過ぎ方、この、が来るんだと思うんですね。砂時計であります。砂時計と普通の時計の違い、皆さんご存知でしょうか？砂時計だって1秒間に1秒進んでいくんでしょうね。でも、砂時計の場合に、砂時計の最後の方は、あっという間にですね、ザッて行くわけです。ね。最初ゆっくり行くんですけど、最後の砂時計の最後は、あっという間にもう止めようがないような勢いで、パッと砂が落ちていくわけです。日曜休業令も、きっと最後の時代の時間のこのスピードもですね、そんな感じじゃないかなと思いました。で、もう一つ、令和、これが令和がいつでしたっけ？去年ですか？令和去年。令和が始まったの。そうですね。皆さん、令和って聞いたときに、皆さん何を思いでしょう？何も思わなかった。ぼーっとしてんじゃないっていうね。私、令和って新しい年号が令和ってなったときにですね、思ったことがあったんです。もう直感的に思ったことがあったんです。明治、大正、昭和、平成、令和と来たんです。で、この 問題は、霊っていう字を見たときに、ね、この霊っていうのはちゃんとした意味があるわけなんですけど、霊話にはなんか穏やかさだとか意味があるんですけど、霊っていうとやっぱり命令、直令の霊っていうのを最初思ったんです。ね。で、つまり、そして、この、これから来る平和っていうのは、命令によって作られるような平和っていうのはですね、最初、令和っていう言葉を聞いた時の私の印象です。ね。あとは、こう、霊っていう字は冷たいにちょっと似ているとか、思ったりしました。さあ、日曜休業令って、一言も聖書の中に書いてない。しかし明らかにその日曜休業令が匂わされているところは、黙示録の心臓部分と言われている、黙示録の心臓部分は12、13、14。これは間違いないと思いますね。世の終わりに起こることが記されているその黙示録の心臓部分は12、13、14であります。で、日曜休業令っていうのはそういうことは出てこないけれども、明らかにこの13章のところに、そのことが起こると示されているってことを学んできたわけです。さあ、黙示録13章、皆さんもですね、人にお語りになる時があると思いますけども、黙示録13章を人にこう伝える時、私はですね、まずこのこんな話をします。私の黙示録13章をですね、1分で人々に理解させるために考えた一つのアイデアがあります。エレベーターの時代が来ると黙示録が言っている。エレベーターの時代って何かっていうと、よろしいですか、13章は全員が何かの災いや何かの災害によって、全員世界中の人たちが恐怖を感じさせられ、そして世界中の人たちが驚かされ、その恐怖によって世界中の人たちが同じ方向に何らかの力によって誘導され、そしてあっという間に全員がコントロールされ、そしてその災害の後に偽りの、本当の平和じゃなくて偽りの平和に踊らされ、全員がいつまにか賛成って同意させられ、全員が惑わされて欺かれて、全員がいつの間にか同じ列車に乗せられて、そして行き先はここです。全員が偽りの神様を拝めさせられる、そして滅び、こういうふうに竜は、つまりサタンは、悪魔は導いている。これが13章じゃないですか。そして13章は、従わない者には迫害を、そこまで書いてある。黙示録13章何が書いてあるかって、メッセージはこれであります。自分が乗るエレベーターを間違いなく選びなさい。その時のポイントが、全員が同じ列車に乗せられるっていうことが起こってくるとき、サタン悪魔は日曜休業令というわけです。まあ、これが、まあ、私の持っていき方でありますね。まあ、詳しくいけばいろんな方法があるわけですけども、この順番、まあ、こういうふうに起こるんじゃないかって言って、こんな感じですね。さあ、日曜休業令、いろんなアドベンチストの人たちが教会に集まりますけども、日曜休業令といっても、もう左から右までですね、いろんな考え方のアドベンチストの方がいらっしゃるわけです。もう様々なアドベンチストの方がいらっしゃって、日曜休業令初めて聞いたって方もいらっしゃいますね。で、そんなの全く関心のないって方もいらっしゃるわけです。もう教会には 同じ聖書を持っていても、同じイエス様を信じていても、様々な人たちが集まってらっしゃるわけです。ね。ですから、この日曜休業礼って言っても、ちょっと、ざっくりですけども、いろんな人たちがいる。例えば、この人。ちっちゃくて見えないですよね。ね。うん。全くアドベンチストでも、無関心の人。ね。ね、そんなの、全く無関心。で、ある人は、その日曜休業礼について、大丈夫。何が世界に起こっても、大丈夫、大丈夫。そして、調べる人。聖書をもう一度調べてみよう。そしてすぐにそれをこう日曜休業礼が出るって言ってし伝える人、慌てる人、そしてパニックる人、アドベンチスト、いろんな人たちがいらっしゃるわけです。今度のコロナ騒ぎの時に皆さんはどういうふうに行動したんでしょうか。さて、この日曜休業礼についてですね、休業礼について、今日の話はこんな風にいきますね。はい。こんな風にいくんですけども、日曜休業礼について、20ほどの、その、質問と答えがあります。で、これをやっているとですね、時間がないので、例えば日曜休業礼について20個ぐらい、問題だけ、読みますけども、日曜休業礼と真の安息日問題はなぜ曖昧にしてはいけないのか。曖昧にしておいては絶対いけないって言われているわけです。それから問題だけ挙げますね。日曜休業礼が、発令されると何が起こってくるのか。勉強してくださいよ。なぜ安息日問題が最後の最後の大試金石なのか。ね。はい。現在日曜休業令を発令されている国はあるのか。ヨーロッパはいっぱいあって。一番有名なのはドイツですね。ドイツはずっと長く日曜休業令です。はい。それから、第7日目安息日を日曜日に変更することがなぜそれほど悪いことなのか。日曜日を守ってらっしゃる方々はですね、ここのところはっきりよくわからないと思います。どういう経過を経て日曜休業令って発布されるか理解なさってらっしゃるでしょうか。理解されてないならば、それを調べるべきであります。日曜休業令にカトリック教会やアメリカやプロテスタント教会がどういうふうな、この三つのものがどういうふうに関わっていくか。第7日目安息日巡視者はなぜ迫害されるのか。迫害の中で私たちはどんな生活を過ごすことになるのか。迫害の中、第7日目安息日巡視者は決して殉教することはないというのは本当なのか。まあいっぱいあります。なんで日曜休業令は、サタンはどういう惑わしと作戦を練ってらっしゃるか。練っているかか、なぜ神様は日曜休業令とそれに続く迫害を私たちにお許しになるのか。はい。それが出たらどんな態度を私たちは取らなければならないのか。といってですね、こうずーっと上げていくと20ぐらい私はこう作って、まあ、答えるようにしなくちゃいけないなっていうふうに思っているわけです。はい。まあ、その一つ一つをやる勉強ですね、皆さんしてみんなで勉強していきたいと思います。で、今日はですね、その一つ一つの20個の答えではなくて、日曜休業年の歴史、今まで起こってきた歴史についてお話をしたいと思います。日曜休業例のこれまでの歴史であります。何回か出てるんですね、歴史の話です。日曜休業令というものが出された歴史をたどっていくと、少なくとも1、2、3、そして今2020年、そして最後に一番大きな世界的なものが出される。だから過去3回ぐらいは出てるんです、ね、で、 一番最初に世界に出たのは、あのミラノ勅令からすぐに日曜休業令が出されます。これが歴史的に一番最初の日曜休業令、出されたのはローマ帝国の時代。ローマの皇帝がずーっと出てきますけど、一番下のところにコンスタンティヌス帝という、コンスタンティヌス帝というローマの皇帝がいます。この時彼は日曜休業令を出します。それは異教徒と、このローマの国にやってくる、この今も民族がこう入り混じってきますけどね、そこで問題が起こるので、ここでこの皇帝は日曜休業令を出すわけですね。はい。で、尊い、たっとい太陽の日には、つまり日曜日には、すべての人たちは仕事をしちゃいけない。これが一番最初だったんです。太陽の日。ところがミラノ勅令の時に、カトリック教会と一つになっていって、宗教者と教会とローマの国が、どっちの利益も考えて、日曜日は休むことにしましょうとなったわけです。そしたらどうなったのか。大雑把な絵ですけども、ミラノ勅令、すぐに、それまではブルーだったんです。ブルーって何かっていうと、土曜日安息日。すべての教会が、この世界中のすべての教会は、聖書の十回第四条のように、全部第七日目安息日だったんです。ところが、日曜休業令が出た途端に、グリーン。グリーンって何かっていうと、本当は土曜日なんだけども、日曜日守んないといけないから、二つ守り出したんです。ところが、命令がひどくなって、強くなっていった途端に、全部オレンジ。オレンジっていうのは、世界中の教会が、この日曜休業令によって、第7日目安息日から第1日の日曜日に変更したんです。はい。ちょっとスピードが速いですかね。速いですか？ちょっと。大丈夫ですか？はい。で、今日やるのは、19世紀に起こった日曜休業令です。19世紀にですね、アメリカで日曜休業令が起こったんです。ん？それをですね、なぜ勉強しなくちゃいけないのか、なぜ知っておいた方がいいのか、いや、知っておくべきだと私は思ってるんです。聖書は言います。かつて起こったことは、歴史上に本当に起こったことは、私たちに慰めと忍耐と、ちゃんとした導き、ちゃんとした真理をですね、私たちに教えてくれる。必ず聖書はですね、必ずこれを見てください。必ず今2020年ですけども、黙示録の通りに、いつか全世界的な日曜休業令が出る。ね。しかし神様は、その前に19世紀にそれをお許しになって、練習させて、そこで学んだことをしっかり学んで、本物の時に気をつけなさいって来てくださってるわけです。してくださってるわけです。難しい話でしょ？で、私も知らなかったんですが、19世紀にそんなことが起こったのかって。で、村上義雄先生っていう先生が、昔出されたですね、本。まあ、これが、話の、元本であります。私のですね。それでは、19世紀に起こった日曜休業令は、どういうものだったのか。はい。エレン・ホワイトがですね、この、ここで、ボーがいるかな。ここでお生まれになってるんです。このブルーノとか全部日曜休業令に関することです。ね。エレン・ホワイトがお生まれになって、ミラー運動が起こって、大失望が起こって、南北戦争が起こって、SDA 教会が組織され、ミネアポリスの会議が行われる。ここで エレン・ホワイトが亡くなる。だけどこのブルーのところは全部日曜休業令に関する出来事。つまりエレン・ホワイトは日曜休業令が今から発布されるか否かの緊張関係の時代に生きてらっしゃったということです。ね。だから実際に今日曜休業令が発布される、一体何が起こる。ですから本当に予言の最終局面を迎えている時代だったわけです。ですから私たちも一生懸命にですね、エレン・ホワイトの本を読んだり大草を読んだりしてますけども、そこで知らなければならないことは、エレン・ホワイトは神様はか、神様はエレン・ホワイトを通してですね、実際に彼女が生きていた時代の人たちにもう時がない、最終局面だで伝えておられると同時に、そのメッセージは最後の本物が出る時に生存している人たちに対する二段階になってるんですね。そのことを覚えておくことがとっても大事だと思います。わかります？私のなんでエレン・ホワイトのメッセージは緊迫性と緊張感がですね合ってるかって、それはエレン・ホワイトが生きてた時代に日曜休業令が起こってたから、彼女のメッセージには、週末のメッセージには本当に時がないって緊張感と緊迫感があったわけです、はあ、ここまでで25分ね、あと35分頑張らなくちゃいけないですね。頑張るのは僕なんですけども、聞く皆さんも大変だと思います。それではここから始まります。あと35分。はい、19世紀に起こった日曜休業令アドベンチスト。はい。で、その当時、これはとっても大事なことです。その当時ですね、SDA 教会があったんです。小さいながらもう組織されてた。しかしアメリカには元からその、日曜日を守る、一般の教会があったんです。ところが共通点があったんです。共通点って言ったってイエス様を信じるとかですね、それは当たり前のことだけれども、ここちょっと聞いてください。共通点があったんです。よろしいですか。一般の日曜教会の人たちも安息日の戒めはエデンの園の時から守られた神様が作られた制度である。そして安息日の第四条は廃してはならない戒めである。一般の教会も信じてたんです。そして天国に行ってもイザヤ書に書かれているように、天国に行っても安息日は守られていく。そして安息日は天国の形である。私たちが今言ってるよと同じことを一般の教会も信じてたんです。喜びの日として信じなさい。そして安息日は休む日、礼拝する日だって。そしてその安息日は世俗的な楽しみは捨てて、そして旅行をしちゃいけないって。で、安息日の前の日は安息日の準備の日で、世俗的な、読み物は片付けて準備しなさいって普通の教会は言ってたんです。そして普通の教会は当たり前のように、よろしいですか、当たり前のように安息日は神様に忠誠を尽くすかどうかの試金石であると説教の中でどの教会も言ってたんです。ホワイト夫人だけが、ホワイト夫人だけが安息日について厳格な、こういう日にしなさい、こういう日にしなさい、これは大事な日だって言っていたわけじゃない。知ってました？まずそれなんですね。だけど一つだけ違ってた。それは何ですか？それは何ですか？ それはその安息日が第一日目か第七日目、そこだけで認識としては安息日の捉え方はみんな同じだったんですね。で何が起こったかっていうと、南北戦争が起こったんです。4年間です。同国民のアメリカ人が殺し合うわけです。戦争したわけです。何人ぐらい亡くなった？50万人なんですよ。アメリカ人同士がの戦争が、でこれがアメリカにショックを与え、キリスト教会にショックを与えて、なぜこんなことになったのか、アメリカ中のキリスト教会がなぜか、それは人々が教会に来なくなって安息日の礼拝を守らなくなったから、神様から離れたから、こういう災いが起こったんだと、アメリカのすべての教会がそういうふうに感じたんです。ここまで大丈夫？大丈夫な人ね。そこで11の教派の教会の人たちがみんな集まって考えたんですね。やっぱ安息日は大丈夫、大事。ここで言う安息日は日曜日だけども、とりあえず日曜日だけれども、この日曜日にみんなが教会にいっぱい集まるのがアメリカ信仰を守るための防御策である。そして安息日を守らなくなってみんな来なくなったから神様から呪われてるんだって、こういう考えでですね、日曜休業令を出そうっていう気持ちになったんですって。もう一回言います。日曜休業令は世俗から教会を守るための防御策として出たんです。そこでペンシルバニア、最初は小さいけども、そういうところで出てきます。そしてカリフォルニアで休業令運動が、日曜日の教会がみんな協力してですね、教会回復のために、信仰回復のためにわーっていくわけです。ここに従わなかった人が100人逮捕されます。この時アドベンチストが100人逮捕されますね。で逮捕されて罰金が2269ドル、禁錮刑合計で、1438、鎖につながれます。その時の写真、日曜休業令の写真。こうやってですね、本当に怒ったんです。こういう本当に怒った時にエレン・ホワイトは発信していったわけです。これがどんどんどんどん大きくなります。実際にエレン・ホワイトの息子さんも逮捕されます。監禁されます。そして運動はですね、さらに拡大して、いろんなものと、他のグループたちとどんどん大きくなっていきます。ね。廃案になったりしても、負けないでですね、ついに国家的日曜関連法が成立したのが1892年8月9日であります。はい。この前に日曜休業令 法案が成立する前に書かれた書物が初代文集、各時代の大草と人類の曙です。だからわかるでしょ、だからわかるでしょって一方的に言ってますけども、だから私たちが大草塔を読んでいった時に、大草塔下巻のところに書かれているあの緊迫感、緊張感は、そういうもう法案が出るか出ないかの緊張感の中でエレン・ホワイトは書いたってことをどっかで覚えとかなくちゃいけないんです。はい、もう一回確認します。日曜教会は世俗から守るための防御策として日曜休業令を出そうとした。しかしセブンス・デイ・アドベンチストは、私たちの教会は何のために反対したか、それはこっちです。13章の預言の成就として 日曜休業令を受けると獣の湯を受ける。つまり何を言いたいのかっていう、問題が解決している問題が噛み合ってなかったんですね。だから日曜の教会の人たちはなんでそんなに SDN の人たちが反対するのか分かんなかったんです。これが一つ覚えておかなくちゃいけない。それを今の時代とこうミックスさせていくことが必要なんです。なんで SDN の人たちって向きになってあんなにですね、土曜日って言うのって、日曜日の問題に食ってかかってくるのって、それは19世紀に起こったことと同じであります。さあ起こった時に私たちの先輩の人たちアドベンチストはどう動いたと思いますか。日曜休憩令が起こった時、すべてがアメリカ合衆国憲法の修正、日曜日が獣の因だということは当然の結論と考えられる。今まさに真理と誤謬との戦いのクライマックスが来ている。まさに山まであり大騒動のクライマックス、頂点だってこう言った。そんなことをしてたらですね、なんとその通りになっていた。つまりカソリックの教会とアメリカプロテスタントの教会の人たちが一緒に日曜法令に署名し始めたんです。そこでもう全部黙示録に書かれている通りに起こっていったので、エレン・ホワイトもこういう発言をいっぱいなさるわけですよ。合衆国のプロテスタントはローマの権力と握手するために深淵を越えて手を差し出す。アメリカの諸教会がその共通の教理において合同し、国家を動かして教会の法令を施行させ、教会の制度を支持させるようになるその時、プロテスタントアメリカはローマ法王制の像を作るのである。ね、こういう時代に書かれたわけです。もう一回確認しておきます。ここは何度確認してもいいことなんだけども、絶対覚えなくちゃいけないのは、一般の教会の人たちはもう3回目です。日曜休業令を出したのは教会を世俗から守るために出した。実際にそうだったんですね。どんどん世俗化していったんです。それを食い止めるための防御策として出した。しかし戦っている SDA の人たちはこれはもっと大創造的な意味なんだ。はい。で、これが拡大してきました。これがアメリカだけ、ちょっとこの着ている場合じゃないですね。でも脱げないからどうしよう。これ脱ぐ。ちょっと熱くなってきましたね。はい。で、これがですね、アメリカだけじゃなくてヨーロッパにも拡大していった。そうすると SDA の人たちはですね、いよいよだって言ってですね、もう あっちで逮捕され、こっちで逮捕され、3週間の禁錮刑にあって罰金も払った人が SDA の中から出たって。でエレン・ホワイトもですね、週末しかしって、まさに本当に神様の最後の時が来ようとしているっておっしゃるわけですよ。厳粛な、大いなる厳粛な出来事の入り口だって。主は戸口まで来てらっしゃる。危機が迫っておる。はい。そこで、アドベンチストは行動に出ます。何の行動に出るかっていうと、日曜法案反対キャンペーンを行うわけです。ね。はい。日曜日擁護の人にある新聞社が質問した記事が残ってます。皆さんが出そうとしてらっしゃる日曜法案に最も強く反対している人たちはどんなグループですかっていう記録があるんです。これに対してこの日曜擁護の有力者がこう答えています。私たちが平和のために出そうとしているこの日曜休業令には強く反対している人は、 この人たちです。読みませんよ。その中にあの SDA の人たちが入るってね。つまり変な人たちだって。この日曜休業令に反対する人たちは変な人たちだって。酒場でお酒を販売している人たちと同じ人たちだって見られてたんですよ。はい。で、ここで、ここまでいいですかね。こっから面白いところになりますので、こっから面白いですので、よくいい時に来ましたね。いらっしゃいましたね。こっから、SDA はハンドルを少し切るんです。ここが重要なところです。いい？もう、アメリカ中が、いや、ヨーロッパ中が日曜休業令を出したら、教会が本当に信仰回復になるっていう運動まで行った。その時に SDA の人たちはですね、その反対キャンペーンの運動が、うわーってなって、みんな熱くなっていった時に、突然、変わり出すんです。なんで変わり出すと思います？もう一回いきますよ。それまでエレン・ホワイトはですね、本当に黙示録のあの12章13章の予言が一つ一つ成就していくって、そして聖書を信じてたあのアドベンチストの人たちはですね、このテーマの最大の問題は安息日である、獣の因とは戒めこそ救いの条件だって、こうやって刀持って戦ってたわけじゃないですよ、ね、暴力と暴力の戦いじゃなくれども戦ってたわけです。そしてところがエレン・ホワイトがですね、ここで、村上先生は何て書いてらっしゃるかというと、エレン・ホワイトに起こった力点の意向って書いたんです。突然考え方を変えたんではなくて、力点を変えたと書いてらっしゃるんです。その文章を読みますね。1880年代、90年代の日曜法運動に対するエレン・ホワイトの反応はどのようなものであっただろうか。一言で言えば、一方では彼女は終末近しの確信を一層強め、ところが他方では安息日問題に関する彼女の見解はもっと柔軟なものになっていく。つまり今までは本当に聖書のイエス様がおっしゃったあの世の終わりの事件が今まさに来て再臨だっていう確信を強める言葉をおっしゃっていたのに、力点が少し変わっていったんですか。だからどこに現れているかっていうと、国家的なアメリカの日曜休業令が本当に出る前に書かれたこの3つの本と、この後に書かれた本、ちょっと違うでしょ。全然違うことを書いてんじゃない。力点の意向、わかる？あ、わかります？言ってることは。もし私たちが、申し上げますよ。もし私たちが、ああ、ダイソーと読め、ダイソーの下巻を読みなさいって、読まないからわからないんだって言って、ダイソーと下巻をって言って、行くけれども、そのダイソーとはどこで書かれたかっていうと、ここで書かれてるんですよ。しかし、出た後に書かれたエレン・ホワイトの論調は力点を少し変えたところに移ってる。わかる？これ、わかりますか？さすがですよね。村上先生こんな風に書いています。このようにエレン・ホワイトは明らかに日曜法運動を予言の成就と見、最後の危機が本当に間近に迫っていると信じた、感じた。ところが、それと同時に他方では この時期から彼女の発言の中には協調点の変化が本の中に見られる。すなわち安息日に関する彼女の見解はむしろ穏健になっていく、優しく柔軟性を持ったものになっていく。ん？エレン・ホワイトは木を見るのに見るに敏というか、状況に素早く適応しつつバランス感覚を働かせることのできるタイプの人物であったのかもしれない。ね？エレン・ホワイトっていう人はですね、人間です。もちろん人間ですけども、神様から示された聖書を右手に持って、今起こっている状況を見て、そして考え方が変わったんじゃなくて、力点が少し変化していく柔軟性を持ってたって言うんですよ。なんかですね、信仰者の中にはもう正直に言うとね、それが信仰なのか信念なのか分かんない人がいますよ。ね、それが本当に聖書に基づいた確信なのか信仰なのか。でもあるクリスチャンの人たちは、それはあなた、その人の信念と信仰が入り混じって自我流の信仰になっちゃってる人もいる。うん、なっていきやすい。しかしエレン・ホワイトはですね、そういうバランスを取る人だったって言うんですよ。ね。みんな、こうやって、もう、こうやって、こうやって熱くなってるわけですよ。現実に、日曜法運動に直面している多くのアドベンチストが、ほら、浮き足立ってくると。戦いだから。浮き足立ってくると、つまり興奮してても、手につけられないという傾向が生じてくると、彼女はまるで水をちょっとかけるようにみんなの興奮にブレーキをかけ、腰を落ち着かせようと働いた。イエス様がね、5000人の群衆を目の前にして、5つのパンと2匹の魚をこうやって増やされる奇跡を行った時に、もう群衆は覚えてますか？群衆は興奮して、ここで一気にイエス様を王様にしようって。あのピラトを倒してって、ヘロデを倒してって、うわーっと運動が起こったんです。ところがイエス様は何になさいました？水をおかけになって、解散ってされたんです。よろしいでしょうか？ああ、日曜休業令が出る週末だって。それは出る。だけど、いつなのか、それは慎重に私たちが見極めなくちゃいけない。彼女は安息日問題の最終段階はまだ来ていません。私たちは時期に関した興奮によって生きるべきではありません。むしろ、この残されている時を本当の安息日、聖書に書かれているあの第7日目安息日のメッセージを伝えることに用いなさい。日曜運動に反対するエネルギーを、まことの神様の安息日はどういうものであったか、第7日目であったっていうところに用いなさいっていうわけです。発言が少しいきます。エレン・ホワイトのこと、誰もまだ獣の刻印を受けていない。それがテストとなるときはまだ来ていない。日曜日を守ることはまだ獣の刻印ではない。日曜日に仕事を差し支えることは獣の刻印を受けることじゃない。早まるなって。不必要な行為で、不必要な行為で相手方の相当精神や怒りを引き起こしてはならない。正しいことのために戦っている時でも、私たちはですね、 正しいことのために戦っている時でも私たちは興奮して獣になっちゃう時もあるんです。わざわざ騒がしい見せびらかしなどすべきじゃない。日曜日に労働することで自らの働きを中断させてしまう必要はない。そしてこれこんなこともおっしゃった。日曜日を本当の安息日だと思っているクリスチャンの人の気持ちもよく考慮して行動すべきだ。偏見を引き起こすようなそういう真理の提示の仕方は最善とは言えない。あえて反対を引き起こすことは神様の御旨を行っているのじゃない。真理だからといって時も場所も相手の状態も無視して語ることは真理じゃない。わかります？法を無視してわざわざ日曜日に目立つ行動をしたりしてはならない。つまりこういうことを私たちの先輩の SDA の人たちがあの運動の興奮の中でしてたってことなんですよ。だから学ぶ必要があるんですよ。私たちがどういうふうに死を迎えるか、再臨のイエス様を迎えるかっていうのはこういう知恵ですよ。何の場面ですか？イエス様が逮捕される、この時に正義のナイフを抜いた人は誰ですか？ペテロですよ。ペテロは正義の剣を抜いたつもりだった。しかしイエス様は納めなさいとおっしゃったんです。こういうことがいつも起こるんです。ルターの言葉だと思ってんですけどね、いい言葉でしょ。私たちが怪物と戦うとき、自らも獣のようになってはならない。なりやすいんですよ。正義のためっていう剣を抜いてですね、人殺しが始まる。私たちが大きな手、怪物と戦うとき、自らも怪物になっちゃダメだって言うんですよ。ね？じゃあどんな態度をすべきかって、もうあと10分ですよ。頑張らなくちゃいけないですよね。頑張ってるのは僕なんですけども、あと10分ですよ。いきますよ。じゃあどういう態度をとらなくちゃいけない。僕が一番素晴らしいなと思ったのはこれです。これこれいきますよ。私に与えられた光は、神様のしもべはことを荒立てずに働きに出ていくことである。この姿勢だったんです、ね、反対だ反対だっつって、あの人たちはって言って獣の印を受けてる、そういうんじゃない。ことを荒立てずに行動していくことである。そして私たちが本当に伝えたいなくちゃいけないことは、聖書の重要で尊い真理、すなわち十字架につけられたキリスト、主の愛と計り知れない犠牲を語り伝え、キリストが死なれたその理由は、神の律法が不変であり変更できず永遠であることを示しつつ説教することである。私たちが伝えるべきメッセージは、イエス・キリストとは誰か、その十字架が何を意味しているか、そして変更されない十戒の戒めを世に人々に伝えなくちゃいけない。安息日は断固たる態度で教えなければならない。安息日が第一日目の日曜日じゃなくて、聖書に書かれている安息日は第7日目だって伝えなくちゃいけない。でもでも偶像化された日曜日の扱いは慎重であるべきだって言ったんです。 その後の言葉が素晴らしいでしょ。賢者は一を聞いて十を知る。どういう意味ですか。全部聞かなくても本当に真理を求めている人は一を聞いただけで十がわかる。こんな深い言葉をエレン・ホワイトは言ってらっしゃる。バランス取れてらっしゃったんですよ。ね。だから論調の力点の移行が起こったっていうのは、この後書かれたエレン・ホワイトのあのキリストへの道、そしてイエス様のことが書かれている各時代の希望、そしてもう円熟期に書かれたミニストリーオブヒーリングって読んだことあります？もう本当にバランスの取れたですね、一応なわけですよ。さあ、それでそういうですね、あと5分、ものすごい興奮ぐわーってなっているときに神様は生きてらっしゃる。私たちの教会を憐れんでくださって、私たちの小さなグループをですね、愛してくださって、この違うところにちょっと傾きかけて危ない教会を救うためにあることをなさった。それが何ですか、鈴木先生。それが、そうなんですよ。1888年のミネアポリスの会議だったんです。これで私たちの教会は神様に憐れんでもらって目が覚めたんです。一番大事なことが何であるかが目が覚めたんです。ね、ミネアポリス。最初ちっちゃかったから96日か世界総会、ね。このミネアポリスの会議は重要だ重要だって言うけどですね、私たちの教会が軌道修正をしたんです。それぐらい大事。この会議が始まる前は、私たちの教会は、アメリカのすべての教会、プロテスタントから、なんて言われてたかっていうと、こう言われてたんです。セブンスアドベンチスト教会は、立法は語るが、キリストを教えず、キリストのことを信じているかどうかもわかんないって言われたんですよ。こんなことを言われたんですよ。でも事実だったんですよ。週末だ週末だっていう時期にみんなですね、立法だってそこに傾いていったんですよ。ね、多くの最初の SDA 信者は救い主を見失って自分自身を頼り、立法に対するわざとらしい従順を天国への望みとしていた。赴くところは立法主義だ。そこに傾いていった。ね。エレン・ホワイトはその危機を気づいてらっしゃった。そして、自分自身の恵みと功績によって救われると考えてはなりません。キリストの恵みこそ私たちの唯一の望みですって。もう一回ここに立ち返りなさいって。私たちはまるで自分に自分を救う力があるかのように自己に目を向けています。しかし、イエスは私たちにそんな力がないからこそ、私たちのために死んでくださったんです。イエス様のうちに私たちの望みがあり、義人があり、義があります。立ち返ったんです。で、ここで、この会議で神様がこの二人の人を送ったって話聞いたことあります？ね？この二人の若者が、変えていったんです。救ってくれたわけです。特にこのワゴナーさんっていう人がですね、信仰によってキリストに全てが望みがかかってるんだって、私たちの行いじゃないって、そんなことは分かってるはずだったんです。そんなことは SDA の人たちは学んできたんですよ、ローマ書。でもですね、この週末の雰囲気の中でですね、消えていっちゃったの、忘れていっちゃったんです。ね。 彼らは自分の義ではなくてイエス・キリストを信じる信仰から来る完全な神の義を持つのです。この働きを各自の心の中で完成させること、そしてそのようなグループを備えることが第三天使の使命だって。もちろん日曜日のこと、安息日のことを語らなくちゃいけないけども、神様に義とされて神様の民になることが、あのイエス様のようになることが第三天使の働きの中心なんだって言ってるんです。だからぶつかり合ったんです。ところが当時の世界総理、世界うちの教会の世界総理と編集長の人たちはこのワグナーのメッセージをどうしたんですか？反対したんです。反対したんです。うちのトップの人がですね、このワグナーのメッセージを反対したんです。だって気持ちはわかりますよ。気持ちはわかるでしょ。気持ちはわかりますよね。だって今まさに日曜休業が出てて、再臨が、イエス様の再臨が来ようとする一番の大きな山の時に戦ってるのに、後ろからワグナーさんっていう人がすいませんってちょっと違うんじゃないですかって。何？一番大事なのはこのことじゃないですかって。そんなことを言っている時じゃないって関係者は分かるでしょ？そんな細かいこと言ってんじゃないって。再臨が出るんだもんって。日曜休業が出るんだもんって。だけどもこの反対した総理さんとこの人も後でこれが正しかったってことを、ごめんなさい、間違ってたって言えた人だったんですよ。わかる？わかるって。ね。だから SDA が軌道を修正していったんです。つまり、安息日を含む立法中心の終末論から、キリスト中心の終末論に移行していった。今の時代も大事、とっても大事なことですよ。ね。で、あと2分ぐらい、ごめん。ヨハネはですね、聖書の中で3つの書簡を書いてる。何ですか？使徒ヨハネが3つ神様から書かされた書物というのは何ですか？はい。福音書。福音書。ヨハネによる福音書は、マタイ、マルコ、ルカとどこが違うかっていうと、イエス様の心の中を書いたって言われてるんです。ね。ヨハネは、ヨハネによる福音書を書かされた。その次に書いたのは何ですか？そうですよ。それは、ヨハネの手紙を書いたんです。ヨハネの手紙は別名なんて言われてるかっていうと、愛の手紙って言われてるわけですよ。いいですか？で、最後に神様から託されたものは黙示録なんです。この順番はとっても大事。私たち SDA は世の終わりの予言を世の人々に、世の教会にですね、伝える責任がある。でも、これを解くことができるのは、伝えることができるのは、イエス様を本当に知って、愛を行えた人に予言は託されている。と、私は思っている。よろしいでしょうか？こっちを経過しないでここへ来たら、黙示録ことを語る私たちはね、乱暴者だよ。世の中を騒がすだけ。愛もない。イエス様を知らなくなる。だから、予言の言葉を語るんだったら、私たちがちゃんと聖書を読んで、イエス様を救い主とした生活をして、そして人々を愛する。 その人たちに予言は託されるわけです。で、あと2分だけくださいね。で、エレン・ホワイトはですね、このワグナーさんとジョーンズさんとチームを組んで、アメリカ中を回って、ちょっと、66だから今。はい。息が切れて。あと1分。回ったんです、チームで。回ったとき、エレン・ホワイトは2人の若者に注意したことがあったんです。知ってます？もうこれが僕は大好きですよ。エレン・ホワイトが2人の優秀な若者に正しいことを語るときは謙虚に語りなさいって。乱暴な言葉や使っちゃいけないっておっしゃった。これは本当に大事な小さな小さなメッセージだけど大事な使命です。マルチン・ルターだってそうだった。マルチン・ルターはあのボルムスの、宗教裁判に出廷されて、そして全員が敵、もう死刑にされるのは覚悟してたんです。その時マルチン・ルターはどういう態度を取ったかって裁判官が言います、ね、あなたが認められたこれらのすべての書物をあなたは弁護するか、それともこれを取り消すか、ね、その時マルチン・ルターはどういう態度を取ったかって。彼の態度はしっかりしていて勇敢であった。彼の青ざめた痩せた顔には苦労と病気の跡があったが、思いやりと喜びの表情さえ称えていた。人から訴えられて今殺されそうになっている時でも相手に対する思いやりと喜びの表情であった。厳粛で真剣な彼の言葉には敵でさえ全く太刀打ちできない力があった。ルターは激しい感情を交えぬ落ち着いた謙遜な様子で答えた。彼はどこに行って訴えられても礼儀正しくて遠慮がちに真理を伝えた。彼は勇敢で、そして気高い態度で、ね、彼の言葉の中には高慢や激しい感情や誤りなど一つもなかった。正しいからといって相手を痛めるような言葉遣いをしちゃいけない。でも私たちの先輩はそういう時期あったんです。私たちが怪物と戦うとき、自らも怪物にならないようにしなくちゃいけない。それにはよーくイエス様を知っておかなくちゃいけない。イエス様がいつも素直で謙虚と柔和さを持って行動された。このイエス様を知らないと私たちはただ世を騒がせる危ない預言者になっちゃう。今私が思うにはですね、このコロナのことが起こって、ますます世の中が非常に危なくなっていったときに、私たちはこの黙示録の使命を伝えなくちゃいけない。この伝える前の練習をしている。一番大事なことは何であるかってことを、私たちが勉強している時であると思います。最後に、河原先生の言葉を読みます。読んで終わり。私の感想。改めて村上義雄先生の終末予言安息日を読ませていただいた。そして思ったことは、やはり日曜休業令に敏感になり注意を向けなければならないと思う。それは19世紀にアドベンチストの彼らは今まさに目の前で起ころうとする黙示録の予言の成就を味わったからである。時の印を見て興奮したと思う。慌てて浮き足立ったと思う。第三天使のメッセージを思いながら 送られてくるニュースを見ていたと想像できる。今のコロナの騒動のように落ち着きなさい、慌ててはならないとイエス様がおっしゃっても、次から次へと起こってくる現実にはやっぱり慌てただと思う。しかし19世紀のそんなアドベンチストたちに神様が気づかせてくださったことは、なんと信仰による義のあの根本の問題だった。この事実が19世紀の日曜法令が教えていること、これを覚えておく必要があると思う。信仰による義の問題、そんなことは当の昔に学び尽くした考えだと思ってた。でも19世紀のアドベンチストは、あの獣の刻印が押されるかどうかの騒動の中で心を向けさせていったものは、我々はイエス・キリストの恵みによってのみ救われるということだった。そりゃ法教がどう動く、アメリカがどう動く、そこにアンテナが向くのは無理なことではない。でもそれよりも私たちのアンテナを一番向けなければならないのは、イエス様こそ私たちの希望、望みであるということである。やはり日曜旧幽霊に敏感になり、注意を向けなければならない。なぜならこの注意は私たちを必ずキリストの救いに向けさせて引っ張ってくれるからである。そう、日曜旧幽霊のニュースは我々の目をキリストに向けさせる養育係のような働きを与える気がする。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。